想のユーモア、ユーモアの思想。
はい、それでは始めましょう。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、マザーテラサ定例読書会、思想のユーモア、ユーモアの思想のユーモアの思想編でございまして、はい、今島田大夫さんがカメラを調整しております。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、じゃあ改めて始めましょう。はい、お願いいたします。はい、
もうちょっとこっちで、
こっちで、あ、そうですかね。はい、はい、ちょっとね、なんか、はいね、ちょっといつもと会場が違うんでちょっとね、
はい、
それが分からないという状況でございますけれども、
はい、
マザーテラサでございます。このイベントはですね、まあ、普段ですね、哲学芸人とですね、勝手に称して、まあ、東京都内のですね、ライブハウスの笑いライブでネタをやっている私マザーテラサが、たまにはですね、思想的な話とかそういうのをじっくりする時間を設けてもいいじゃないかということで、月に1回ほど開催しているイベントでございます。
はい、
で、このイベントを毎回アシスタントをつけておりまして、本日のアシスタントはこの方でございます。
皆さんどうも、島田だーよ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。もうこのイベントのファンファーレですね。
はい、もう開始しましたね。
そうですね、もう確立させましたね。
ありがとうございます。
こう来たらこうっていうですね。
はい、
やっぱりもうその何ですかね、今日の話とつながってくるんですけども、
あ、つながっちゃうんですか。
やっぱりポリシーを、ね、どんなに批判されても貫くことによって大衆の支持を得るっていうですね、
うん、
小さな定員8人の集会室からムーブメントを起こしてるということですね。はい、島田さんには私は期待をしています。
ありがとうございます。はい、頑張ります。
お願いします。
今後ともよろしくお願いします。
じゃあ帰りましょうかっていう、いや古典的なやり口もですね、もうこの開始まだ1分43秒、思想的な要素が一切ないこの始まりでございますかね。まあ、こういうことも大事でございますかね。
大事ですね。
ということでございまして、まあ、はい、ちょっとまあこれ来てる人とかね、ちょっとアーカイブとかで聞いてる方見てる方に本当どうでもいい話なんですけども、うん、今日ちょっと会場違うのは、このイベントと同じ日にですね、私がですね、バカよあなたはさん、
はい、
前の事務所でお世話になった、
うん、
新藤辰巳さんが主催してトークライブにちょっと呼ばれまして、
はい、
でちょっとそのライブもちょっと出て、うん、なんならこのイベントも一緒にやっちゃおうっていうような横島な理由から、うん、本当はその高円寺の集会所の和室を取ってたんですけども、
はい、
朝早の商工会館の和室を取った集会室を取って、
はい、
でこれが終わって15分後に今度は僕はトークライブに向かうってですね、もうしかもそのトークライブの名前がお客さんゼロかもしれないトークライブでですね、
はい、
これよく考えてみたらおかしい話で、
うん、
オファーを出されてお客さんゼロかもしれないトークライブのに私に出てくださいって話なんですよ。
そうです。
だからそれは何て言うと、そうです、ゲストに対してお前は客呼べないぞって宣言されてるようなもんで、で普通のある程度の公共としての感性を持ってる人間であれば、
はい、
ふざけるなっていうところなんですけども、
はい、
受けちゃってるんですよね。なんかこの今されたらそれでふざけるんだよっていうのも、うん、嫌悪なんですよ。なぜなら呼べないのは事実だっていう、そのところをちょっと否定もしきれない。
何ヘラヘラしてるんですか、さっきからずっと。
なんかね、私は悲しいんですけど。
いや、わかんないですよ。でも蓋を開けてみたらもう40人ぐらい入ってるかもしれないじゃないですか。
まあ、
行かないとわかんないじゃないですか。
あれですね、多分40人入ってる状況は自分が精神錯乱した時に40人に見えるって状況あるかもしれないですけど。あーねー、錯乱させますか。ちょっと一回殴ってください。
僕はもうそういうことはしない
しないです。
自分で自分を殴ってください。
わかりました。ちょっとそれも痛々しいね。やらないですけどっていうようなことでございまして、
はい、
まあ、反骨心、まあ、反骨心ですよ。それがないと表現者ってダメですね。まあ、あえて芸人では表現者って言い方をしました。
うんうんうん、
それはやっぱりその今日取り上げるこの映画です。まあ、ユーモアの思想編なんで、
はい、
今日は、小説とか映画とか漫画とかを思想的というか、
はい、
まあ、思想的というかもうちょっとざっくばらんに語っていくっていうような回でございまして、うんうんうん、まあ、今、今日が2019年の2月のでございまして、
はい、
まだ、ロングランヒットが、上映中の 映画ボヘミアン・ラプソディを取り上げたいと思います。
話題ですよね、
ちょっと監督がね、ちょっとなんかいろいろ女の人にいたずらしたみたいなこともちょっと一時ニュースになって、
まあ、
疑惑は否定してますけれども、まあ、そういうような、ね、場外戦っていうのはともかく差し置いといて、
はい、
めちゃくちゃ話題になってますね。
話題になってますよ、
見ますか？
見てないです。
ああじゃあ語りづらいな、これはねぜひ見てほしい。
じゃあ見たかったんですけどもね、ちょっとキンキン見に行ける時間はなくて。
本当ですか？この映画ちょっと来てる方で見たという方いらっしゃいましたら、あ、一面ですね、はい、
はい、話題になってないですね、じゃあ見てない
方は。いやいや、まあ、その逆に言えばちょっと話題が話題を呼んでってことなんじゃないですか。だってまだ、だって新宿の東宝でもまだそうですね、サウンドもいい、なんか IMAX っていうなバージョンのやつとかで
割高になるやつ、
割高、僕それで見たんですけど、時間的に見れるタイミングが少ししかなくて、これはね、あのカメラを止めるなは一回ここで取り上げましたけど、
あ、はい、
あの映画はミニシアターで見たい映画、
うん、
ボヘミアン・ラプソディは、環境が良ければ良いほどいい映画ですね。
あ、なるほど。
デカ箱で、でもサウンドがめちゃくちゃ注がってるところで絶対見た方がいい映画だと思います、これは。そのお返しの払ってでも IMAX で見た方が、見ることをお勧めします、ね、
本当ですか、
ええ、
いや僕も見たかったんですけどもね、
はい、
一番好きな映画館が、
はい、
日本橋の映画館なんですけども、 あそこ今原因不明のなんか緊急設備なんかみたいな点検で営業停止して
る、ああそうなんですか、
だから見れなくて、
なんかアスベストとか見つかったんですかね、
わかんないですね、
分
かんないですけど、
緊急っていうとそういうイメージがありますけど、なるほど、まあ、これねちょっとあのこれ楽しさをちょっと言葉だけではちょっと伝えれない側面がある映画です。臨場感というか見た時の感触というか、
はいはいはい、
それでちょっとハマっちゃうっていう人がやっぱ多い、なんか繰り返し見てる人、僕のちょっとね芸人の知り合いの人で10回ぐらいずっと見てるっていう人もいて、で気持ちはめちゃくちゃ分かるんですよ。
分かるんですか？中毒性があるんですか？
ありますね、なんかね、まあ、いろいろ評価は実は分かれてる映画なんですよ。なんかね、映画評論する人にはすこぶる評判が悪い映画なんです、これ。で、劇場で見た人には、普通にちょっと逆にクイーンと、まあクイーンの映画なんですけど、クイーンとフレディ・マーキュリーっていうクイーンのボーカルの、
はいはい、
まあ、お話なんですけども、クイーンやフレディ・マーキュリーを知らない人の方が、楽しめる映画かもしれない
です。ああ、なるほど。
なんかね、
その
方が、なんかいろんなことを発しよって、これが語られてないなとか、こういうやつも入ってないじゃんみたいなことを、先入観が入んないで没入できるんで、お話として多分、
シンプルに入ってくるわけですね、知らない
方が。このボヘミアン・ラプソディを多分ノンフィクションとか、ちょっとドキュメンタリーとして見てしまうと、物足りないっていう人が出てくるのかもしれないですけれども、むしろこれきっかけでクイーンっていうのを知りたいっていう人には非常にいい映画だと思います。
僕にはうってつけじゃないですか、クイーンわかんないですもん、全然。
そうですよね、
聞いたことあるぐらいです。
そうですね、どこで聞いたことあります、クイーンと。
プライド、ドラマプライド、
あの I was born to love you かな、
はい、
そうですね、
とか、あと、はい、ビールの CM とかに使われ
るみたいな。ビールはそうですね、あれはもう
アバナグッタイ、アバナグッタイみたいな。
そうですね、あれがあのドンストンと、あ、曲忘れたな、
はい、あと昨日のカレーを温めてっていうコンビがいて、そのネタの途中であのチャンピオン、
ああ伝説のチャンピオン、チャンピオンです、
はい、
あ、ドンストッピーなんですね、さっきのハバグッタイ、ハバグッタイは、
とかいろいろ、だからもう入ってますよ、いろいろ。クイーンは、ね、いい曲多いですよね、なんかかっこいい、
そうなんですよね、
口ずさみたくなるのが多いです、
ちなみに、ボヘミアン・ラプソディは聞いたことあるんです。これも曲名なんです、映画のタイトルになってる。
あ、そうなんですか、
で、クイーンの中で一番売れた曲は、ボヘミアン・ラプソディなんですって。
そんなわけないですよ、
なんか言えそうなん
ですよ。聞いたことないぞ。一番売れてるんですか？
でね、聞いたことは絶対あると思うんですよ。
あ、本当ですか。
まあまあで始まる曲ですよ。
え、なんですか。
まあまあ。
まあまあ。うん、
絶対聞いたことある。バラの
なんかね。パパエーみたいな。
ですね。あ、じゃあわかんないですね。あ、これみんなこういうちょっとズレが生じるから見通しがいい。多分ね。
すいません。じゃあ言ってください。うん、あ、でも一番売れた曲があるんですね。だからこれなんですね、
ボヘミアンラプソディ。ちょっとボヘミアンラプソディってね、まあ、変わった曲か。これちょっとこれ録音ではちょっと削除するんで、うん、聞いてみます。
まあ、編集
6分あるんですよ、ケダが。
はいはいはいはい。
ちょっとじゃあ今流しますよ。
はい、
ちょっとこれちょっとすいませんね、あのポッドキャストで流すときはこれもう多分ここは切りますけど、ちょっと流します。じゃあ、
はい、
聞いたことない方のために。はい、ちょっと聞いていただいたい。
いや、すごい曲ですね。
そうですね、ちょっと録音が止まったんで今無理やり繋がっているような感じになって。
やっぱ一番売れる曲ですよ、これが。
そうですね、
うん、いろんな曲、なんか一つの曲がね、何曲も入ってる感じで。カラオケで歌うときは大変そうですね。
そうですね。いや、うん、コロナは難しいですよ。これね、いや、何が、うん、不可能なんですよ、カラオケで再現するのが。
うん、
まあ、ちょっと映画これ見ていただいたら分かるんですけど、うん、あのなんか中盤のコーラス部分があります
よね。ありましたね。うん、
結構ね、もう当時の本当に録音技術ってそんな今よりもそんなデジタル技術なんてないですから、
うん、
本当にテープで、
うん、
要はそのいろんな声のパートを、これバンドメンバーがそれぞれ4人いて、
うん、
あの4人で撮ってるんですけども、うん、各パートをもうあの高音低音含めて、
はい、
何回も何回もちょっと声の撮り直しをしまくって、
うん、
もうこれちょっとテープが擦り切れるぞぐらいの感じのところまで何回もやるみたいな、うん、そういうこと
をやって、うん、上書きしてくるんですね。そうですね。あー、すごい。
だからこれ、うん、一人のボーカルでこのところを表現再現するのは 100% 不可能なんで、
うん、
あの多分ボヘミアンラプソディをそのボーカルだけで部分を歌ってうまく歌える人っての絶対いると思うんですけど、うん、これ全曲通して全てを多分うまく歌うってことができない曲だと思うんですね。あとは、うん、もうさっき言ったようにもう曲調がもうずらずらずらずら変わるんで、うん、特にあのね、中盤のあの転換のところとかは多分歌うまい人でもリズムが取りづらいんで、
うん、
歌えないと思うんですね、あのコーラス
部分って。難しいですね。うん、なんか、うん、
でそれでなくてもフレディ・マーキュリーってめちゃくちゃやっぱ音域の高いボーカルなんで、うん、
声高い。
この人の歌を歌うっていうこと自体も、うん、よっぽど歌うまくないとできないんですよ。
カラオケでは相当これ入れる人は自信がある人ですよね。
そうですね。
うん、
ビーズの稲葉浩志さんとかが、
はいはいはい、
オーディションかなんかでクイーン歌ったとかっていうのなんかちょっと、まあ、だからああいうレベルの人ですよね。
まあ、稲葉さんもすごいですからね。
成立する人はそれぐらいの曲なんですよ。で、うん、なんでじゃこのボヘミアン・ラプソディっていう曲がタイトル名になってるかって言ったら、
あ、そうですね、う
んうん、割と多分あの映画の作り手の人が、
うん、
あの一番多分クイーンとかフレディ・マーキュリーっていう人とかそういうものとかを多分の考え方を多分象徴してるいろんな曲が出された経緯とか含めて曲だからこそかなっていうふうに思うんですよね。
集大成
というか、はい、集大成というかね、あのね、今日経緯、じゃあちょっとこの経緯から説明しますか。
はい、
ボヘミアン・ラプソディってそのなんていうか、あのだいぶそのクイーンが逆がいいかな、ちょっとそうですね、
はい、うん、
映画の概要を説明してからちょっとボヘミアン・ラプソディの曲の説明しましょう、
はい、
その方が多分入っていきやすいと思うんで。で、まあ、あのクイーン、
クイーン、
フレディ・マーキュリーとブライアン・メイ、このギタリスト、ジョン・デューコンが確かボ、ベースかな、
はい、
でロジャー・テイラーが、ドラムでございまして、
はい、
これやったら大丈夫かな、あ、継続するな。その4人によって結成されている、まあ、活動時期としては1970年代から、80年代ので、フレディ・マーキュリーはもう亡くなっている方です、うん、それは知ってますかね。
ご存知です。
はい、はいはい、で他ご存知です、はい、他の3人はまだ存命中 で、
ね、
まあ、クイーンっていうバンド自体も今だに継続して続いている形ですね。一応、ブライアン・メイと多分、ロジャー・テイラーが うん、続けているって感じです。ジョン・デューコンさんってベースの方はもう一線退いてるらしいんですけど、で、まあ、この映画はまあ、もともとそのブライアン・メイとロジャー・テイラーの2人が、まあ、組んでたバンドでボーカリストっていうが抜けてしまったと。でそこに、まあ、マーキュリーが来て、まあそのクイーンの前身になるバンドを組んで、で途中からジョン・デューコンっていうボーカリストが入って、それでクイーン4人組になって、それでまあ最初はもう本当にもう売れない芸人と同じですよね。もう自主的にライブハウスで歌を歌ったりとか、うん、まあ本当、まあ、ネタ作りが我々芸人やるとしたら、まあ、バンドっていうのは多分曲作りですよね、うん、アルバム作りとかっていうことをやったりしたり、もうそれを地道にやってって、そうしたら評判が評判を呼んで、はい、まあ、イギリスのバンドなんで、うん、もうイギリスで次第次第に有名になっていくみたいな、で大きなレコード会社とも契約を取ってっていうような、そのクイーンっていうバンドがどういうような、まあ、生き方をしてったかっていうことの、まあ、大河ドラマみたいな感じですね。で特に、まあ、焦点を合わさってるのはフレディ・マーキュリーなんですけども、で、これね、まあその中で、うん、ボヘミアン・ラプソディって曲ができた、うん、まあ、エピソードっていうのがこのお話の中に入ってるんですよ、
うんうんうんうん、
で、まあその契約した、まあ、エルトン・ジョンとかも売り出してるような結構もうでっかいプロモーターに、うん、クイーンはの傘下に置かれるわけですよ、うん、
はい、
それで、まあ、ちょっとこういう曲を作ってほしいっていうな曲のコンセプトが提示されたんですけども、
うんうん、
あんまそういうような今までの焼き増しのような、うん、そういう曲は作りたくないっていうことで、うん、クイーンは跳ねのけるんです、うん、
とんがってますね、
うん、でじゃあどういう曲作りたいんだって言った時に、
はい、
壮大なオーケストラみたいなそういう曲をちょっと作りたいんだっていうところから話が始まっていくんですよ、うん、
はいはいはいはいはい。
それで、で、いざ曲作り始まってって、まあ、ちょっと田舎の農場のなんか家みたいなの借りて、それでまあ曲作りを、まあアルバム作り兼曲作りみたいなの始めるんですよね。それでもさっき言ったように本当もあのコーラス部分のところ何回も何回も取り直して、それでもう重ねて重ねてハモらせるみたいな感じの作業とかをやってったりして、それで出来上がったのがボヘミアン・ラプソディなんですけども、この曲が決定的にその当時の音楽界とは一線を画すような特徴があったんですよ、
はい、
曲聴いてみて何だと思うんです
か、うん、曲聴いてみて
何だ、さっき聞いたじゃないですか、聞いたじゃないですか、
うん、
どういう点が他の曲というか、
うん、
と一線を画す点だと思いますか。
もういろんな要素がごちゃごちゃに入ってて、うん、忙しい、
まずはそれはありますよね、
うん、
もう一点あるんですよ、決定的に
決定的に、うん、
これは僕たちがテレビ出るとかそういうのに関係あることです。
あ、本当ですか、
はい、
実はクイーンじゃない人が歌ってる、
うん、いや全然クイーンです、全然クイーンです
ですよね、ね、うん、何だろう、決定的に違うの、もうに二度と歌えない、
二度と歌えないってことはないですけど、
うーん、
じゃあ
ヒント欲しいですね。
ヒントは、そうですね、ネタをなんかネタ作りをする時のこととか、
うん、
どういうライブ出るかとか、うん、そういうことを考えるとき、どういうオーディション行くかとか、
うん、
絶対考えることですよ。
ちょっとギブアップです、
ギブアップです曲の時間です。
あー、尺が長い、
長いんですよ、
うん、
昔のね、これ多分、ね、ビートルズとか、
はいはいはい、
何でもいいんですけど、聴いてみたら分かると思うんですよ、
うん、
短い曲多いんです、昔の曲って、
2、3分
とかばっかりなんです。
うん、
なんでそういう風になるかって言ったら、
うん、
当時のそのなんか音楽の常識として、まあ音楽ってラジオで聴くもんだっていうのが、まあ、テレビももちろんあったんでしょうけど、
うん、
やっぱラジオ曲っていうのはラジオのもんだっていうのがある、
うんうん、
でそうなってくるとラジオ曲っていうのはあんまり長い曲だとやっぱリスナーが離れちゃうから、 2、3曲でポンと終わるような、そういうまとまったものがベストだっていう考え方を してたんで、
エンタの神様理論、
ね、そうですね、そういうことです、
うんうん、あったんですね、昔から。
いや全く同じことだと思う、さっき言って、うんうん、で、それがある中で、うん、あえてもうクイーンはその価値観に逆行するような曲を作っちゃったんですよ、
はいはいはいはい、
6分あるんですこれ、
うん、
だからもう倍ですよ、そうです、倍なんですよ、当然プロモーターはぶち切れるわけですよ。
いや、そりゃそうです
、こんなの無理だと、
うん、
だけどもいや、もう俺たちはこれを作ったし、
うん、
こういうものを絶対出したいんだっていうことで対立して、結局はもう映画の中では、まあ、実際もそうですから、プロモーターとも批判して、
うん、
お前はちょっとクイーンを切った男として歴史の中に残るぞみたいなことを言って、
うんうんうん、
それでクイーンとそのプロモーターもパラパラになるっていう感じなので、
そうなんですね、うんうん、
感じなんです。
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなど、ご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、e メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。